はようございます。私の名前は波佐間亮と言います。普段は既婚者ミニストリーに行った後ユースですね、中学3年生のクラスも今日もやってたんですけどを担当しています。あれですね、ちょっとアウェー感を感じるんですけれども、今日あれなんですね、プロフェッショナルの皆さんと EBT の皆さんがいらっしゃっていて、本当に嬉しく思います。多分通訳がリッチさんだと思うんですけれども、すごく難しいメッセージにならないように気をつけますはい、イッチシリーズ2回目ということで、イッチですね、ちょっとバリバリ日本語なんですけど、すみません、もうちょっと英語入れとけばよかったんですが、今日日本語しかなくて申し訳ないです。はい、イッチとは、何でしょうか。2つ以上のものがぴったり1つになること、食い違いなく同じであること、合致、はい、これを聞いて何を今思い浮かべたでしょうか。一致している関係を思い浮かべたでしょうか。それとも一致していない関係を思い浮かべたでしょうか。先週は雄大君がオーケストラの話をしてくれました。どんな人にも黒歴史っていうのはあるんだなと思いました。自分の黒歴史は真っ黒すぎるので割愛いたします。一つだけ、りょうさんは前に立つと絶対に泣くと若いソングリーダーの某兄弟、ここでこうギターをかき鳴らしてリードしている人ですけどもが言っていたので、今日だけは黒歴史にならないように頑張って話します。2000年前、コリントの教会にはたくさんの問題がありました。その問題にパウロがどのように対処したかを通して一致することを今日は一緒に学んでいきたいと思います。タイトルは、キリストにおいて一つとなる。気づかれたでしょうか。先週とほぼ同じなんですけれども、タイトルはパクったわけではありませんし、中身もパクってはないです。はい、1シリーズ2番目ということ で、1つ目のポイントとしては、神と人に対して脆弱でオープンになるってことを話していきたいと思います。はい、2000年前のコリントという都市は、この右下に出ていますが、単に多くのギリシャ人やローマ人の居住地というだけではなく、貿易とかいろいろなものが観光とかの中心でした。いろんな人が住んでいて、同時にモラルがすごく低い都市でした。ありとあらゆる罪がはびこっていました。つまり人々はコリントに行くというのは快楽に興じるために行く、そういった都市でした。コリントの女というのは娼婦のことを指しているぐらいでした。そういった環境だけが理由ではないかもしれませんが、2000年前パウロはこの電話もインターネットも何もない時代に、革新を伝えるためにコリントの教会には3回訪問しており、手紙も4回書いたと言われています。エペソを除いて最も長く滞在したのがコリントの教会でした。今日お読みする第2コリントは4回目の手紙と言われていますが、それを読むとパウロにとってコリントの教会がどれほど特別な教会であり、その第二コリントの手紙には彼のその熱い思いがここかしこで読み取れます。第二コリントの1章の3節から10節をお読みします。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、 あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜならあなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていってほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。パウロは問題がたくさんあったコリントの教会に対して、しかも自分に対して批判的だった教会に対して、第2コリントでは最初から脆弱に語り出します。苦難をぜひ知っていてほしい。そんな人はあまり見たことがありません。聞いたこともないです。良い話なら聞いて聞いてと話す人はいると思います。日本はさらに恥の文化があるので、苦難、戦ったこと、努力したことなどは話すべきではないという風潮がある程度あるかもしれません。パウロは神様に対しても人に対してもとても脆弱でオープンです。なぜでしょうか。それが一致するために必要不可欠だからです。おそらくパウロは非常に悩んでこの手紙を書き始めたと思いますが、イエスの模範にパウロも従いました。秋という季節は非常に過ごしやすくて好きなんですが、個人的には実はあまり好きではないです。いろいろな試練は秋に起こったからです。ちょっと緊張する思いになります、秋になると。私の妻は付き合う前にくも膜下出血になって倒れたのも秋でした。札幌のミッションチームに行き、1年の無職期間を経て、超ブラック企業になんとか拾ってもらって、安月給で毎日最終電車までサービス残業で苦しんでいたときに 9.11 が起きました。今日がその日ですけれども、世界でこんな大変なことが起きているのに、自分はミッションのためと言いながら、現実は札幌の片隅で何をしているのか、情けなさでいっぱいでした。20年前、娘が生まれたときに重度の仮死状態で生まれてきて、目の前でこの子は死ぬのかもしれないという底知れぬ恐怖を味わったのも秋でした。椎間板ヘルニアになり、その日から子供を抱っこすることもできず、動けず会社を休職し、治療が痛すぎて手術台の上でタオルを口に入れられ、のたうち回ったのもすべて秋でした。そして昨年秋、予想だにしなかったことが起こりました。腎臓がんになりました。死が突然人生の中に友人のように現れた感覚でした。それからずっと誰よりも近くにいる感覚です。9節、パウロが死の宣告を受けた思いというのが少し分かるようになりました。がんになったことは会社ではほとんど言いませんでした。まあ、言われた人も困るかなと思ったし、それ以上にそういうふうに見られたくない思いが強かったです。自分の親に言うこともとてもつらかったです。両親ともがんになったことがなく、3人にいる子供のうちでなぜ自分だけががんになるのか、そう言われてその通りだなと思いました。コロナ禍だったので、一人で入院期間を過ごし、一人で退院し、家に帰ってきました。そしてすぐに仕事で在宅で復帰し、何事もなかったように振る舞っていました。そんなことをしていたので、感情が出るまで時間がかかりました。実は単に、がんになってアンラッキーだなとずっと思っていました。 そう思い込もうとして本当の感情を抑え込んでいました。退院して数週間後、ある兄弟にその気持ちを話したとき、その兄弟が、りょうさんはアンラッキーじゃないですよと言ってくれて、間違った声をたたえてくれたときに、ようやく本当の感情が出てきました。自分にとってがんになったことは、到底受け入れがたいものでした。心底嫌だったことがようやく分かりました。神様の計画だからと、無理に自分の感情を殺していたことも分かりました。神様、がんになることは自分の人生の計画に全くもってないものです。自分は結局自分の思い通りに生きたいだけなんだと分かりました。弱くなりたくもなかった。弱く見られたくもなかった。人に心配をかける人生を歩みたくなかった。神様の前でようやく本当の気持ちが出てきました。第二コリントの12章7節から10節をお読みします。第二コリント12章の7節から10節です。また、あの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それで、そのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは、思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ、私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。腎臓がんの手術跡は、ここの下腹部に5箇所あります。ロボット手術って言って、ロボットアームでこう入って取ったみたいです、はい、その傷跡を見るたびに、触れるたびに思い出します。まさにトゲです。手術後、医者に言われたのは、腎臓がんは一生付き合っていかないといけないということでした。10年以上経っても転移することがまあまああるからです。今も定期的に検査を受け、転移の有無を確認しています。検査結果を聞く、その毎回が死を意識せざるを得ません。自分がなぜがんになったのかわからないです。わからないけれども、神様を信頼したい。トゲを見るたびに離れさせてほしい。バカみたくなかったことにしてほしいと願う自分がいます。でも、同時に自分の弱さ、行き詰まりの状態だと感じるときに、キリストの力、恵みを感じます。キリストの苦難が満ち溢れるように、キリストにおける慰めも満ち溢れています。弱いときにこそ強いことを実感し始めている自分がいます。今日、弱さを感じることありますか？侮辱、窮乏、迫害、行き詰まっているでしょうか？脆弱になることが鍵だと思います。神様の前で、兄弟姉妹の前で、個人的に脆弱になり、感情を打ち明けること。そこから神様の恵み、力を感じ始められるはずです。イエスが最も弱くなることを十字架上で見せてくれました。パウロも脆弱になることを教えてくれました。私たち人間には、自分の人生であっても、わからないことの方が多いと思います。だからこそ、神様を信頼していきましょう。二つ目のポイントです。神と人に対して諦めない。コリントの教会は、パウロが育ったユダヤ人だけの教会ではありませんでした。コリントには様々な神がいました。そしてそれぞれに対して様々な礼拝を彼らは行っていました。 今でいうカルト的な神々がたくさんあり、しかも社会的にそれは許されている時代でした。礼拝するということが酩酊する、まあ、お酒に酔っ払うということであったり、神殿娼婦との交渉が含まれているものがあったり、時には人間を捧げる礼拝もあったようです。キュベレーという神に対しては礼拝中太鼓、ドラ、シンバルをかき鳴らして礼拝していました。だから第一コリント13章にはやかましいドラ、シンバルの例えが出てきます。パウロはそんなコリントの兄弟姉妹と一致するために、つながるために必死でした。諦めませんでした。生っ粋のユダヤ人のエリートだったパウロにとって、彼らを理解することは相当に難しかったことだと思います。価値観が全く違う、性的不貧困に関する確信も全然弱い、話が通じない、つながるといっても2000年前です。ネットも郵便も電話もない、公共交通機関もない。何日もかけて会いに行くか、手紙を誰かに託すしか方法はありません。そんな問題だらけで、パウロのことも尊敬していない教会にパウロは3度も訪問しました。何日もかけて、悪天候もあったことでしょう。実際パウロの伝道旅行は命を懸けていました。手紙も4度書きました。しかも第2コリント2章4節にあるように、涙を流しながらこの手紙は書かれました。第2コリント11章の29節をお読みします。第2コリント11章の29節です。誰かが弱っているなら私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら私が心を燃やさないでいられるでしょうか。宗教改革者のカルバンをして、神よりも悪魔が支配しているとさえ思えると投げかせたコリント教会です。ある意味見捨てられてもおかしくない教会だったのかもしれません。でも第二コリント全体を通じて感じるのはパウロの諦めない態度と心です。第二コリントを読めば読むほど私のパウロに対するイメージは変わっていきました。私にとってパウロはめちゃくちゃ伝道して教会を立てまくったイメージでした。もちろんそれは事実だと思いますが、一方第二コリントを読むと彼が牧会に対しても同じ情熱、もしかするとそれ以上の情熱で行っていたことがひしひしと分かりました。自分はそうではないなと思いました。人を救うことに対してはそれなりに情熱があるかもしれない。でも牧会する、つまり誰かを強める、励ますことに対してそこまでの情熱は比較すると全然違うなと思いました。こんなに便利な世の中、ある意味バーチャルどこでもドアのようなオンラインですぐに顔を見て話せるようになっているのに、私は大変だなと思いやすい自分がいることに気づかされました。昨年夏に教会でブートキャンプという子どもたち、男の子たちを対象にしたキャンプが行われました。ある意味で私にとっては忘れられないキャンプとなりました。そこで本当に恥ずかしいのですが、私は自分の不用意な発言により若い兄弟たちを大きくつまずかせてしまいました。そのうちの一人の兄弟は本当に傷ついてしまい、深く落ち込ませてしまいました。明らかにそれは自分の牧会への情熱のなさの結果だったと思います。ただ感謝なのは、彼は私との関係を諦めないでいてくれたことです。キャンプからしばらく経ってから脆弱に傷ついた思いを話してくれました。そして私の謝罪を受け入れ許してくれました。ミニストリーが違うのでしょっちゅう会ったりするわけではないですが、折に触れ LINE でやり取りしたり時間を過ごしてくれたりしています。和解後しばらくはギクシャクした関係でしたが、 前よりも信頼が深まり、とても近くなりました。がんの手術の時にも、わざわざ、わざわざビデオで、メッセージをくれました。なぜか彼だけが手術の跡を見たいというので見せました。いつかそのキャンプに行った元スコにも思い出を塗り替えに行こうと言ってくれていて楽しみにしています。がんになって一つだけ良いことがありました。手術室で目覚めるというか起こされるんですね。で、全身麻酔から目覚めた時、目覚めた瞬間がこう闇から光にブワーッと視界が開けたんですね。で、私自身バプテスマの時に水から上がってくる時、本当におかしいんですけど目を開けてたんですね。そういう人はあんまりいないかもしれないですけど、緊張のあまりか、だから目を開けて水から出てきたから、同じように闇から光みたいにブワーッと出てきたのととても似ていました。酸素マスクをつけられているのにやたら感謝しまくっていました。もっと頑張って生きよう、もっと人を愛する人生を生きよう、仕事も頑張ろうと、まあ、アドレナリンも出ていたのかもしれないんですが、動けないのに心は燃えていました。その後痛みでのたうち回るんですけれども、はい、あなたもバプテスマを受けた直後、すべてが感謝だったのではないでしょうか。たくさんの兄弟姉妹からおめでとうと祝福され、ハグされ、喜びにあふれていたのではないでしょうか。この御国の家族の一員とさせてもらった、一人一人への感謝、愛、喜びにあふれていたのではないでしょうか。詩編の133章の一節をお読みします。見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。自分はがんの手術を受けたことで、その感情を新たにすることができました。なんという恵み、なんという喜び。マタイの16章18節から19節、マタイの16章18節から19節をお読みします。私も言っておく、あなたはペテロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。あなたが誰かとこの地上でつながる、一致するということは、天国でもつながるということです。その人と一緒に天国に行くという決心のもとにつながるということです。あなたは誰と天国に行きたいでしょうか。その人とお互いにより強くつながることで、それをより確実なものとしていきましょう。今日はキリストにおいて一つになるということで話してきました。私たちはキリスト抜きに神様や兄弟姉妹と一致することはできません。なぜなら、キリストが最も神と人の前で脆弱でオープンで諦めなかったからです。なので私たちもまず神様と人の前で脆弱でオープンであること。私のように強がる必要はないです。大丈夫なふりをする必要もないです。次に、冒頭で一致とは何かと話したときに、何を誰を思い浮かべたでしょうか。一致している関係であれば強めたらいいかもしれないです。特別にいい時間を過ごすなど。一致してない関係を思い浮かべたのであれば、信頼できる人にアドバイスをもらって一致できるよう取り組んだら良いのではないでしょうか。聖霊もそれを促していないでしょうか。諦めずに兄弟姉妹とつながり続け、一緒に天国に行きましょう。説教は以上です。ありがとうございました。